4. 市政に対する一般質問。質問議員、西村澄江、鳴海和美、深川智香、柳瀬克彦、加藤栄泉、寺沢美佐、宇治由紀子、佐藤智人、佐々木治、工藤千佳子、渡辺正人、田上博子、一色勇気。市政に対する監査と政策提案の実現のため、13人の議員が3日間にわたり市政運営全般に対し一般質問を行いました。なお、記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。子ども誰でも通園制度について、議員、子ども誰でも通園制度は、親の就労要件を問わずに保育施設を利用できる新たな通園給付制度である。これまで未就園児ゆえに支援が届かなかった0歳から2歳の子どもたちと、その保護者への支援として創設が発表された。すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備することを目的とし、孤立感や不安感を抱えながら子育てを行っている保護者の負担感を軽減するため、月一定時間までの利用が可能となる。令和8年度からの本格実施を目指して、今年度から全国で試行的事業が始まっているが、本市では円滑な制度導入に向けてどのように検討されているかについて伺う。子ども未来部長、子ども誰でも通園制度については、事業の実施にあたり、まだ不明な点が多いことや、本市においては余裕教室などがないなど、解決すべき課題が多い。今後は、試行的事業を実施している自治体へ視察するなどし、市の状況を踏まえた上で方向性を模索しつつ、公立保育所の所長会議や市立園長会議等を活用して情報共有を図りながら事業の実施に向けた検討を進める。その他の質問、広報DX 問題など、放課後児童クラブ教室の Wi-Fi 設置について、議員、ギガスクールが始まり、タブレットを活用した学習もだいぶ定着し、教室の Wi-Fi 設置など、環境整備が着々と進んだが、放課後児童クラブには未設置だ。夏休みなど、長期休暇の時などは、宿題や調べ学習を行う良い機会だが、環境が整っていなければタブレットは使えない。他市では児童クラブから帰って遅い時間に宿題をしているとの保護者の不安の声から、全施設に Wi-Fi 設置をした事例もある。三郷市としても全ての放課後児童クラブの教室に Wi-Fi 設置を行い、学習環境の整備をすべきと思うが、いかがか。学校教育部長、議員のご提案は、タブレットを利用した宿題が増えてきていることや、ICT 教育の充実にも資する取り組みであり、児童の学びを多面的に支援する方策の一つであると認識している。まずは、放課後児童クラブでの利用ニーズ調査をはじめとする実態把握が必要と考えている。他市の事例をもとに、本市における整備環境や運用した場合における課題を整理し、調査研究に努める。その他の質問、女性支援問題。
旧後谷小学校、住民の意向に沿った形で利活用の検討を。議員、 旧後ろ屋小学校は地域の方々に愛され支えられてきた。しかし小規模化を解消するとして2024年4月に全間小学校と統合し廃校となった。現在は体育館などの市民への貸し出しが引き続き行われており、住民の健康増進などに貢献している。今後も市民への貸し出しを行ってほしい、災害時の避難所としての機能を残してほしいなど様々な声がある。住民の意向に沿った形で利活用の検討を行ってほしいと思うが、今後の利活用について考えは。また旧後ろ屋小学校の跡地は市民の大切な財産でもある。地域住民の意見聴取を行ってほしいが考えは。市長、全間小学校との統合により令和5年度末をもって閉校となった旧後ろ屋小学校の周辺地域は、昨年三郷流山橋が開通し、今年度中には三郷料金所スマートインターチェンジのフルインター化も控えていることから、将来的には環境が大きく変化するものと考えている。今後の旧後ろ屋小学校の利活用については、周辺のインフラ整備の状況や社会情勢を踏まえるとともに、地域の皆様のご意見などを十分お聞きした上で、慎重に検討していく。その他の質問、地域公共交通など。障害者の高齢化が進む中、行政としてのサポートのあり方について。議員、障害者の高齢化が進み、65歳問題ということも話題になっています。65歳問題とは、64歳まで障害福祉サービスを利用できていた方が、65歳になると介護保険の要介護認定を受けることにより、介護保険サービスの利用が優先されてしまうことです。つまり、65歳になると介護保険サービスに移行され、現在利用している障害福祉サービスと同様のサービスがある場合は、介護保険サービスに変わるということです。障害のあるお子様を持つ高齢のご両親に対して、65歳問題についてのお知らせや啓発活動を市民へしっかりと行っていただきたいと思います。福祉部長、障害福祉サービスを利用する方が65歳になる前から介護保険サービスの案内を行っている。障害特性や生活状況等を勘案し、必要と判断すれば継続して障害福祉サービスを支給し、ケアプラン作成者の変更に対する本人や家族の負担を最小限にすべく、引き継ぎ先担当者との綿密な打ち合わせや同行訪問などを行っている。昨年度はケアマネージャーに対し、障害福祉サービス制度について理解を深めるための研修会を実施した。今後も継続して行い、障害者が高齢になっても安心してサービスを利用できるように努めていく。その他の質問、引きこもり支援についてなど。デマンド型路線バスの運営を。議員、スーパーやコンビニなどから直線距離で500メートル以上離れた場所に住み、車などを利用できない買い物弱者のために、茨城県などで路線バスを運営の道のりホールディングスは、一部を予約制とし、希望場所まで迎えに行く仕組みで利用者を増やしています。最適なルートは人工知能、AI が指示するもので、これからの路線バスの再生は知恵と技術で運営されてくると思います。これまでデマンド交通やコミュニティバスの提案をしてきましたが、廃止された路線や減便となった路線においては、運行の再構築を考え、バス事業者と協力し、人工知能、 AI を利用して必要路線や便数を確保するために市が中心となって策を講じ、市民一人一人が食料を不便なく入手できる食料安全保障の観点からもバスの深刻な課題解決を図っていく必要があるのではないでしょうか。まちづくり推進部長。令和5年度から着手した地域公共交通計画の策定において、新しい交通移動手段の導入可能性を含め、それぞれの地域に適した公共交通のあり方を地域の皆様と意見を交わし、地域が支え育てる持続可能な公共交通の確立に向けて検討していく。
中高大生の居場所づくりの現状と必要性、今後の取り組みと課題について。議員、内閣府の調べでは、家庭でもなく、学校でもない、第三の居場所を必要としている子ども、若者が多く存在していることが伺える一方で、思春期や青年期の子どもを対象とした居場所が、乳幼児期や学童期の子どもを対象とした居場所と比べ、格段に少ない現状が見えてくる。第三の居場所があることで、友人関係や家族の問題に気づくきっかけになり、思春期から青年期にかけた子ども・若者の孤立を防ぎ、地域で彼らのチャレンジを後押しする居場所づくりは喫緊の課題と考えるが、本市の現状と必要性、今後の取り組みと課題を伺う。子ども未来部長。市の子どもの居場所としては、民間運営の子ども食堂等17箇所のほか、市の施設である児童館が3箇所ある。児童館では、令和3年度から中高生を対象とした中高生の居場所事業を1ヶ月に1回実施しており、今後その回数を増やすことや、Wi-Fi 環境の整備を検討している。今後も引き続き、子ども真ん中社会の実現を目指し、若者の居場所づくりに努める。障害学習部長。青少年ホームは、中高生が活動するジュニアリーダーや、18歳以上の青少年リーダーたちの活動拠点の場となっており、誰でも閉館時間の午後9時まで利用できるよう、1階の談話室を開放している。引き続き、青少年の居場所を提供していきたい。若者の居場所の確保について、他自治体の事例や取り組みなどを参考に調査研究していく。秋に予定されている新型コロナ予防接種の薬剤について、議員、本年秋より予定されている新型コロナ予防接種の使用薬剤について、新しく開発された自己装飾型、レプリコンと呼ばれる、体内で mRNA が増殖していくタイプが採用される可能性が考えられる。未知の危険性が指摘されている遺伝子製剤が日本でのみ承認され使用されることに対し、これを中止すべきという声が高まってきている。すでにコロナワクチンの健康被害救済制度の死亡認定数が400件、4月発表を超え、史上類を見ない薬害となっているが、テレビ新聞が報じない。ワクチンビジネスに偏らない公平公正な情報提供を求めるとともに、市として接種費用の助成はすべきでないと考えるが、見解は、また、三郷市で救済制度への申請数は現在何件か。生き生き健康部長。新型コロナワクチンの健康被害救済制度への申請数は、6月3日現在で9件。秋接種に使用される薬剤や費用等の詳細はまだ決まっていないが、国や県の動向を踏まえて、 市としては市民への分かりやすい情報提供に努めていく。その他の質問、公共交通問題など、特定動物飼育時における管理方法について、議員、2020年ペット関連市場が 1.6 兆円を突破したと言われている。ここで問題となるのが、特定動物飼育や販売を行っている場合である。特定動物とは、例えば、哺乳類の場合、霊長目、食肉目、長尾目、規定目、偶定目、鳥類の場合、ダチョウ目、タカ目があり、爬虫類の場合、カメ目、トカゲ目、ワニ目、約650種が対象だが、人に危害を加える恐れがある危険な動物を飼育や販売を行う場合、都道府県知事または政令指定都市の長の許可が必要になっている。しかし、特定動物を許可なく飼育を行う人々も存在している現状があり、飼いきれない場合に野放しにするなど生態系への影響は計り知れない。そこで、三郷市内における対象登録数、調査、その後の対応、管理方法の周知について伺う。市民生活部長。埼玉県内では404頭が確認されているが、三郷市内では現在確認されていない。市内で発見された際は、県や警察と協力し、早い捕獲に努める。また、管理方法の周知については、市ホームページに掲載を行い、啓発に努めていく。その他の質問、交通問題など。
外国人の文化の違いによる影響について。議員、日本国内で暮らす外国人は年々増加しており、埼玉県内では川口市、蕨市、戸田市で外国人割合が高く、三郷市でも年々外国人住民が増加しています。長年暮らしている人や外国人技能実習生として一定期間生活する人も増大していると思います。多文化共生するために、言語はもちろん文化の違いを理解し共生する人もいれば、自分の国の習慣や文化をそのまま日本でも続けたり、同じ国の人たちのコミュニティ内の独自のルール等でトラブルや犯罪に発展することもあります。三郷市における外国人住民の推移や人口別の国籍、現在の対応と今後について伺います。地域振興部長。市の外国人住民は前年度5月から855人増加し、令和6年5月時点で6513人と増加傾向にあり、総人口に占める割合は 4.6%。出身国は多い順に中国、ベトナム、フィリピンとなっている。市では国籍に関係なく、誰もが安心して生活できるよう、本市の制度をまとめたリビングガイドを発行している。外国の文化を認めつつ、日本の文化や市のルールを正確に外国人住民に伝えることが必要と考え、多言語による表記や分かりやすい日本語を使用して、生活に必要な情報を周知できるよう、転入時のチラシ配布や、外国人住民を雇用している事業所への周知等も含め、対応方法について調査研究していく。その他の質問。命を守る対策。引きこもり状態にあるご家庭への支援強化を。議員、社会的な孤立状態にある人たちの増加が、日本社会の直面する問題となっている。 8050問題はメディアの話題となって久しくなるが、いまだ公的な支援は乏しいままだ。こうした問題を正面から受け止め、具体的な支援に乗り出している自治体は、実態を把握するべく実態調査を実施している。厚生労働省も支援のためのマニュアルを策定するため、全自治体を対象とした実態調査を実施するよう通知を出しているが、本市の対応は、埼玉県は令和4年、埼玉県ひきこもり支援に関する条例を公布。県内各自治体に相談窓口を設置しているが、窓口が不明瞭である。市民に身近な相談窓口を明確化し、周知すること。アウトリーチ型の支援につなげ、本人の意思と選択、実情に応じた伴走型の支援を強化するために、専任職員を配置すること。引きこもり状態にある方や、ご家庭の居場所を設置することを要望する。福祉部長、担当窓口の福祉総合相談室や障害福祉相談支援センター等では、引きこもりの相談があった場合、必要に応じて定期的に様子を確認するなど、相談者に寄り添った支援を行っている。経験値のある支援員等との事例検討、研修等を通して、職員のスキルアップに努める。引きこもり状態にある方の地域における居場所づくりの一例として、障害のある方には地域活動支援センターがあり、重要な役割を果たしている。実態調査は今後実施予定。その他の質問、教育環境など、首都圏新都市鉄道株式会社への働きかけについて。議員、首都圏新都市鉄道が運行するつくばエクスプレスは、三郷中央駅周辺の都市開発等がもたらした人口増加、それに伴う税収増をはじめとして、近年の本市の発展に大きな影響をもたらした。今後の本市のさらなる発展のためには、首都圏新都市鉄道との一層の競争が必要である。そのためにも、快速列車の停車駅となることや、東京駅までの延伸といった利便性向上に関する働きかけや、イベント開催、情報発信といった、賑わい創出を目指した働きかけの強化をすべきであると考えるが、市の見解は、まちづくり推進部長。利便性の向上については、これまで東京駅延伸や八両化に関する要望を優先度の高いものとして働きかけてきた。今後もこれらの実現に向けて引き続き働きかけを続けていく。にぎわい創出については、三郷中央駅周辺のイベント情報発信の依頼や、つくばエクスプレス開業20周年に合わせた首都圏新都市鉄道との共同イベント開催などの可能性を模索していきたい。その他の質問、健康対策。
消えゆく町内会、自治会が抱える課題。議員、遅延型組織である町内会、自治会は防災活動をはじめ、皆で楽しめる様々なイベントを通じ、交流を深め、地域のコミュニティを作ってきました。共に支え合い、多様な課題にも自分たちの町は自分たちで守ることが理想ですが、近年の少子高齢化に伴う、組織役員の高齢化と世帯の弱小化、個人の意識の変化により、町内会、自治会組織は、存続の危機を迎えようとしています。三郷市が市内の町内会、自治会に期待する役割と課題、対策等を伺います。地域振興部長、町会、自治会は地域のまちづくりにおいて重要な役割を担うと認識しており、また災害時においても 大きな役割を担うと期待している。課題としては、少子高齢化、核家族化が進み、単身世帯、共働き世帯が増加する中、地域への帰属意識の希薄化が進んでいることなどから、町会等への未加入者が増加していること、町会等の構成員や役員の高齢化が進んでいることが挙げられる。今後も引き続き、町会、自治会等の区域に転入された方々に、加入促進チラシを配布するとともに、将来の町会役員など、地域のリーダーとなる人材の育成を含め、町会、自治会等の活動の支援に努めていく。その他の質問、高齢者問題。シンプルな都市計画と DX 推進について、議員、本市の未来を考える総合計画の後期計画を今後作成するにあたり、誰が見ても分かりやすいシンプルな計画を作ること、また、本市から企業の撤退が続いている状況を市としてはどのように考え、計画に反映させていくのか、DX 推進については計画ではなくビジョンにしているが、 DX 推進での優先順位について伺う。また DX は民間企業でも進めているが、窓口対応の問題は今後の自治体の課題になると感じている。今後の方向性について伺う。企画政策部長、計画を策定する際、有識者や公募の市民等による三郷市まちづくり委員会の皆様からの総合計画と総合戦略を別のものとして位置づけることが分かりにくいという指摘も踏まえ、前期基本計画の中に一体的に策定した経緯がある。後期基本計画の策定では、それぞれの位置づけを改めて整理した上で、策定体制の整備や前期基本計画の振り返り、コロナ後の社会情勢の変化を踏まえるとともに、多くの市民の皆様から意見を伺いながら策定を進めていく。三郷市 DX 推進ビジョンは、デジタル技術の進化が日進月歩であることから、時代の潮流に合わせるため、ビジョンを示すにとどめている。今後 DX を推進するにあたり、DX は一つの手段であり、デジタル化ありきではなく、変化に対応し、本市の特性に合った DX を進める。その他の質問、子育て問題など、